予報は山 FM。
どうもキョシです。
どうもアメちゃんです。
よまやま FM です。よまやま FM はエンジニアのキョシと弁護士のアメちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、どうもどうもどうも。
はい、どうも。まあ暑なってきましたけどね
はいはいはい。
でもまあ、あの、清さん、夏といえば。
違う、花火になってる。はいはい。
いや、夏さ、いろいろしたいことあんねんけどさ。
うん。
暑くて全部今のところなしにしてんねんけど、なんか、暑くてもできる夏っぽいことないかな。
やっぱキャンプじゃない。
暑い。
できるできる。
暑い暑い暑い。無理無理無理。あのさ、キャンプのさ、キャンプ飯で、うん、キャンプでいろんな飯をみたいなさ、うん、特集を、昨日もテレビでやってて、
うん、
で、知り合いもなんかその、キャンプで、火でなんかいろいろ作ってみたいな、うん、すごい美味しそうやし、
はいはい、
いや、確かに食べてみたいって思うけどさ、
うん、
絶対家の方が美味しいよな。あれは
違います。
え？
違います。
どういうこと？
いやもう家では作れない。
え？
僕あのキャンプで食べたポークビーンズが忘れられないぐらい、やっぱね違うんすよ。あれは別の料理です。
いや絶対家でやった方が繊細な味付けいける。
繊細とかじゃないんすね、あれはね。
何何何何が違うの？
繊細な味とかじゃない、なんやろね、周りのあの場の雰囲気そのものを楽しみつつ作ってる感じ。なんか
そのいつもと違う感じみたいな、
研ぎ澄まされてる感じっていうんですか。
お風呂とかでいいやん。お風呂でご飯食べて
瞑想してんな。
研ぎ澄まされたらいいやん。まあ場ね、場が大事なんですよね、きっとね。
あ、でも実際ね、うん、キャンプの調理器具いろいろあるじゃないですか、うん、なんか なんていうのかな、ちょっと忘れちゃったけど、蒸しとか焼きとか揚げとか、うん、あらゆるものがもうできる、
すごいあるんや、そんな。
そうそう、器具とかもあったりして、やっぱね、そキャンプ飯とか極めてる人は、
うん、
もうそれさえあればもういろんな料理作れるから、結構丸焼き系とかね、
はいはいはい、はい、
鶏のねとかもすごい美味しい、美味しいと思うよ。
確かにね、丸焼きだけは家ではできるよ、確かに。
うん、そういうなんか結構、うん、結構でかいやん、キャンプのな。
確かにね。
でかいやつもあるから、うん、そういう、あの、構想を聞かせて、
うん。
とかも酒に合うような、
はいはいはい。
やつとかはすごくいいんじゃないですか。やりたいね。
いや、ちょっとやりたいわ、確かに。美味しそう。
あと、燻製系ね。家ではできないですね。
あ、確かに確かに。まあ、燻製バーとか行けば全然あるけど。
いやいやいや。何でもあるな。
何でもあんね。都内は。
文明。文明は。
なんか瞬間燻製で開けたらブワー出てくる玉手箱みたいなやつもあるから。
匂い移りそう、う
ん、ちょうどね、そうテレビで見てたんが、うん、なんかカレーを作る言うて、う
ん、カレーね、はい、
そうそうそう、なスパイスを自家製の持ってきてるんですっつって、うん、めっちゃいろんな細かい仕切りの中にいろんなスパイス入ってて、
うん、
さすがに家やろって思ったよ、それは。さすがにその詰め替える作業とかも隣のとこに別のスパイス、ナツメグ入ったり、ナツメグのとこにガラムマサラ入ったりするような感じやったから、うん、それは絶対家の方がいいと思ってちょっと今日聞いてみた。
まあ、むしろ家で仕込んでキャンプ場で焼くとかいう人もいますよね、
うん、あ、そうなんや。
そうそうそう、だから、
なんやろ、なんかそう、なんかちょっとこう効率性がなんか、
あ、効率性を追い求めてダメですね。そういうとこじゃないです。帰ってください。
またやってしまった。自分が
その言葉二度と使わないでください。
ごめんごめん。自分が何も生産してないのに、何の価値もない人間のに効率性って言葉使ってしまった。すいませんでした。
ヤモに帰ってください。
のそのそのそのそ帰ります。
そういうのじゃないんでね。
うん。
キャンプはね。効率とか無視して本当に自分のやりたいことする感じがたまんないんじゃないですかね。僕も全然そのキャンプしてないですけどね。
好きになりたいわ、キャンプ。
ちょうど今月末行くんで、キャンプ。
あ、そうなんですね。
うん。 ちょっとそれを次回の収録の時にともキャンプ経験してパワーアップしてる状態で話せると思います。
あれあのファミリーキャンプ、
ファミリーキャンプで泊まりですね。テント泊です。
テント泊、
うん、
えやばない、来月やろ、
今月末やからもう 2週間ぐらいですね。
梅雨明けの52度よ、52度。
そうそう。で、あの、まあ結構いろんなレンタルするつもりなんやけど、うん、まあなんか寝心地とか追求したら、マットとかさ、なんかいろいろタープとかいろいろ調べて、一応買ってはいるんで、うん、それを実際使ってみてどんなもんかみたいなもんね。
いいけど暑い時どうすんのよ。
暑い時はどうするんやろな。そんな、でもなんか夜涼しいと思うけどね。
いや最近やばいで夜。
まあ場所によるな、うん、一概には言えんけど、
お風呂入ってんのかぐらいの感じの時は、ね、
湿気がね、
うん、まあ湿気ない場所でねキャンプできたらもう、う
んうん、今回のとこは結構高台の上にあって、多分その辺はね、うん、良さそうなんで、またちょっと行ってからいろいろ報告したいと思うんですけど、そのためにキャンプ道具とかもいろいろね、最近はプライムセールかなんかしてたんで、
うんうん、
そこでいろいろ買って、ちょ準備中です。
いやいいっすね、
はい、
ぜひ聞かせてください。
で、あの、うん、今日7月18日なんですけど
ですね、
昨日まで3連休だったじゃないですか。
はいはいはい。
3連休何してましたか？
3連休はね、あの子供の看病ですね。
あ、もう大丈夫ですか？
あ、もう完全に完治したんですけど。
うん。
久々にね、半年ぶりぐらいかな。
森でもらってきた。
多分どこでもらってきたのかな。なんか39度6分ぐらいまで出て。
うん。
で、やばいやばいってなって。
うん。
で、なんかそのいろいろこのアイスのみたいな貼ったりして下げて。
はいはいはい。
座薬入れて下げて、
うん、
でそしたら夜ぐらいに元気100の状態になって、
うん、
遊ぼう遊ぼう遊ぼう遊ぼうってなって、
うん、
でしばらくしたら38度ぐらいまた出てブタってなって、
うん、
でそのまま寝て朝起きて、うん、朝起きたらおはようって言ってめっちゃまた元気100の状態になってで夕方頃になったら38度出てなんかその
子供は体調管理できひんからな。ほんまに。
0100。
使い切るもんね、体力をね。
その、すごかったもん。だって、その38度で、うーんってなって、で、もぞもぞしてるときにさ、その夫婦でさ、いやでもちょっとこれで少し熱下がってるし、良くなったらいいよね、みたいなこと、
うん、
言ってたら子供がバッて来て、おはようございますって時に。その、いや平常時でもそんな挨拶せえへんやんってぐらい。
いやわかるわ。
そうかと思えば、そう部屋出て行ってみたいな。
うん。
部屋出て行ってっつって、
うん、
何何何っつって、
うん、
いいから出てって。でしばらくしたら足引きずりながら怪我したっつって出てきて、
うん、
何何何っつって見たら痛いのっつって結構赤くなってて、
うん、
どうしたんと思ったら色鉛筆で膝塗ってやんね。その色鉛筆の赤で膝塗って親、
うん、
追い出して怪我したふりして、うん、足引きずりながら来て親を驚かせるっていう謎の遊びしてて、なんか何それってなって。
そんなことすんの。
そうで赤鉛筆やからさ、うん、マジ絶妙な赤具合でさ、マジかどうか5分ぐらい分からへんくて。
赤いな、ペンとかやったらね、
そうそうそうそう、
分かりやすいけどね。
そう、めちゃくちゃ特殊効果みたいな感じになって、
特殊メイクやん。
触ったら痛い、触ったら痛いって言ったら痛いとか言うから、どっちどっち、痛い、痛くないって、痛い、痛くない、痛いみたいな。で最終なんかその驚かせたかったのっつって、
うん、
やる、今やるべきことじゃないっつって。
すごいね。
そうで寝たらまた熱出してみたいなで起きたらおはようっつってい
い加減にすねよ
そうでようやく昨日かな、昨日でも熱が終わって、
ああよかったね、
うん、いや子供すごいわ。 そしたらもう今日もピンピンで、
うん、
なんかずっとその外で出れてないから、なんか 海行きたいんだって、そう、
うんうん、
で病み上がりだからダメっつって、じゃあ、うん、アイス食べたいみたいな感じで、結局そのわがままをこう聞いてあげるような日で、うん、親がヘトヘトも、
そうやね、
うん、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
全然休みじゃない3連休ね、3連勤でしたね。
3連勤でもね、そう東京帰りのその看病やったから、
うん、
よかった、なんか
全然
そうパパ抱っこしてみたいな、そう、
うんうん、
しょうがないねっつっても
わかるわ。いやもうなんかやっぱ子供が大きくなってどんどん興味とかが移っていくじゃないですか、
うん、うん
うん、ね、ほんま甘えられるうちに甘えられたいし、どんどん甘やかせたいなって思うな、
うん、
本当にどんどん大きくなるからな。最近うちの息子はなんかめっちゃね、なんかね神対応が連発してて、
ほうほう、
長女、2歳の長女が泣いてたりしたら、
うん、
その4歳の息子が娘ちゃんベルベルバーって言って笑わしに行ったり、それでめっちゃ娘笑う
お
すごいお兄ちゃんしてるみたいな。
お兄ちゃんやってんね。
そう、もうウルトラマンとかにも興味を示し出して、
お、ついについ
にね。でスペシウム光線ひたすらやって、俺が倒れてバーンって爆破するのに20回ぐらいさせられて
る。なんか違う話見した方がいいで、ね、
そ, そうそうそうとか、なんか最近ね工作とかすごくて、自分で絵描いて、うんうん、色塗ってとかハサミで切ったりとかして、
うん、で前回の時もね、
そうそうそう、
新幹線の時ずっと絵描いてたって、
そうそう言ってて、で今回はそのウルトラマンに興味持ったから、うん、まさに今日なんか急にハサミとペンちょうだい、紙ちょうだいみたいな言ってきて、あーオッケーオッケー、なんか工作するのかな思って、うん、丸描いてハサミでちょきちょき切って、
うん、
パパここ穴開けたいんだけどどうしたらいいか分かんないみたいな、
もういいね、
でそこだけ切ってあげて、うん、なんか人のお面みたいな感じの、うん、目開けて口開けて、で鼻も開けてみたいな、うん、開けてやったらなんか自分の顔のサイズを 見誤ってんのか、
うん、
息子の顔のサイズの3分の1ぐらいのサイズのやつをお面としてなんかセロテープで自分の顔につけて、
かわいい
ウルトラマン
いいな
とかやってて、めっちゃ面白そうやったな、楽しそうやった、
いいね、器用やね、
とうとうね。だから最近は急に今日ぐらいからウルトラマンウルトラマン言い出したから、
うん、
Google ホームとかでもずっとウルトラマンの音楽流れたりしてるね。
どのウルトラマンやろうな、
よく分かってないまだ。ただ普通のウルトラマンって言ってる。
あ、じゃあ初代。
ウルトラマン多すぎて。
うん、初代とセブンは俺もあの語れるからぜひよろしくお願いしますって言っていて。
分かった。
そう。セブンのキング乗船が好きですって言っていて。
なんでそこ詳しい
なんで詳しいんやろ、なんかそのウルトラマンの全アニメを、いやアニメじゃない、全ビデオを家にあって、
うん、
それずっと見てた気がする。恐竜戦車とかエレキングとか、メフィラス星人とか、わあ思い出してきた、すごい、うん、
ウルトラマンそんな知らんけどな、
ダダ
ウルトラマンあダダ
ジャミラとか、
ジャミラね、わかるわかる。
ゼットンとか。
ゼットン。
カネゴンとか。
カネゴン。結構メジャーや
な。カプセル。ちょっとね、なくなってきた。突っ込まれるまで言い続けようと思ったけど。忘れちゃった。
なんかウルトラマン種類で調べたら、
うん、
42、3とか。
うん、
もう全然、そのシリーズもわからんけど。
私がだって子供の頃でも20何種類やったよ、も
う。うん。ちょっと沼っぽいね、ウルトラマンね。
いいよ、
うん。
なんかハマってくる、大人がハマるよあれ。
よく言うよね。
うん。
そう そう、そんな感じで興味が移ろいでいくんでね、なんか今興味を持ってることを全力で促して
見逃せないよね。
楽しみたい。見逃せないね、うん、本当にねって感じやな。
ついに来たもん、宇宙まで何メートルっていうのと、うん、その宇宙の先には何があるのっていう質問、
うん、
なんて答えればいいあれ宇宙までは行けて、その、
うん、
あれ1000キロやったかな、なんかだから100万メートルか10万メートルだよっつって、うん、すごい高いねみたいな感じになってで太陽までは何だっけ、うん、1000億5000万メートル、
うん、
めちゃくちゃ遠いじゃんみたいな感じになって
子供驚くときほんますごいね、かわいいね。
そうそうそうでその先はどうなってるのっつって言われたから、なんか困って、パパもわからないんだ、うん、調べてくれるかいって言って、なんか映画っぽく終わらせた無理やりわかったっつってい
いね。じゃあちょっと話題変えて、
うん、
さっき3連休聞いたんですけど、はいはい、僕3連休
何しましたの。
なんかもともと3連休あの兄弟が泊まりに来る予定だったんですけど、いろいろ準備してたんですけど、ちょっとね都合が悪くて前日にキャンセルになったんですよ。
あら大喧嘩や、
うん、全然次リスケしてまた来てねやってんけど、
お
せっかく3連休遊ぶ予定だけどなくなったんでどうしようと思って、
うんうん、
まあでもなんかしんどいなと思いながら、うん、いやでも人生ってやっぱ思い出作りなんで、
そうね、
全力出さないといけないんで、うん、前日に旅行のプランを立てたんですよ。
お、急遽
急遽立てて、
うん、
で、まあ、子供たち家でずっとやるのもなと思いながら、で結局なんか楽天トラベルとかいろいろ調べて、島根県にね、
うん、
なんか宿が全然埋まってて、3連休やから、はいはい、しかも前日やから、
うん、
まあ取れない。四国とか行こうと思ったけど、うんうん、全然取れへんし、うん、どうしようってなって、で島根県1個いいとこ空いてたんで、2連泊は無理やったんで1泊だけそこホテル取って、うん、玉造温泉っていうちょっと温泉街なんですけど、はいはいはい、そこを取って、でもう1個は博物館を予約して、博物館ね、うん、島根県泊まれるとこあるんですよ。
へー、
泊まれる博物館がありまして、
いいよ。
それを事前にその
ナイトミュージアムで、
そうそう、ナイトミュージアム、うん、まさにね、行きたいとこリストが入れてたのもあって、
うん、
なんか楽天トラベルとかでは空き状況なかったから電話して予約できて、でまあ義母も暇そうやったんで義母も誘って、はいはい、でみんなで行ってきたんですよ、
うん、
で結局朝出発して、だから土日月なんで、
うん、
まあ島根とかあんま全然その調べる時間もなかったんで、一旦宿だけ抑えて、
そうね、
多分適当にドライブしながら、
うんうん、
調べながら行く感じの旅行がパターンが多いんですけど、今回は、まあ、岡山から島根行くまでに、まあ、鳥取、岡山の北が鳥取なんで、鳥取の、はいはい、まあ、大山って言われる結構大きい山があって、
うん、
そこのまあなんか牧場みたいな、
うん、
大山牧場ミルクの里っていうとこがあるんですけど、そこに向かって一旦走って、
うん、
まあ、そこでもランチ食えるし、道中なんかうまそうなとこあったらそこ寄って食おっかみたいな感じで、
うん、
まあ最終なんか大山のちょっと手前らへんにピザ屋があって、そこのピザを食ってめっちゃうまかったんですけど、でそこでまあすごいオーナーも面白い人で、
うん、
かピザも美味しくてすごいいい時間やって、でありがとうございましたって帰った時に後々聞いたら、なんかまあその後オーナーと義母とその妻がいろいろ話してたみたいで、俺は車の中乗って準備してたんやけど、はいはい、
うん、
なんか旦那さんはボートレーサーの方ですかって聞かれたわって思って
金髪やから
金髪ボートレーサーと思われるのかな、特殊すぎ、
細身の金髪やから
ていうちょっと面白いものもあり、うん、結局その後その大山牧場ミルクの里っていうところに 目的地設定してたから、うん、そこ行ってそう、まあ、牧場系ってやっぱソフトクリームが食べれるじゃないですか。そうですね。うん、でソフトクリーム食べに行ったんですけど、結構開けたとこで芝生もあって結構風強いんですよ、
うん、
でソフトクリーム買った時に店員さんに、うん、風当たったらすぐ溶けるんでちょっと風当たらないとことか風当たらないとスパパッと食べてくださいって言われて、はいはいはい、で妻がソフトクリーム2つ買って、まあ、みんなで食べ分けて食べようみたいな感じだったけど、うん、俺はその間妻買ってる間子供たちの芝生走り回ってたから、はいはいはいはい、そこ気づかずで妻がその芝生のエリア来た瞬間もう風が強すぎて、うん、ソフトクリームがみるみる溶けていって
あ、ほんまに溶けるんやね熱風でってこと
熱風いや風風浴びただけ、はあ、結構多分ソフトクリームの温度が低いんかな低いと高いんかな溶けやすいかなんかで、
はいはいはい、なんかドライヤー当てるみたいなこと
そうそうつまり両手ベトベトになりながら早食べに来てみたいな
凄まじいね
シャーとか走り回ってないでみたいなベトベトになりながら食べたりして、
うん、
でその後そこまた鳥取なんで、
うん、
島根の方にドライブして、
うんうん、
でホテル泊まってでそこではそのまま寝たんですけど、うん、ホテルでまあ温泉普通の、まあ、温泉付きのホテルでよかったんですけど、
うん、
2日目ですねまあそっからなんか島根県に、
うん、
フォーゲルパークっていう花鳥園があるんですね、うん、
何花鳥園って
花鳥園って知ってる？知らん？
知らん知らん知らん。花鳥園しか知らん。
花鳥園。花鳥園ってまあ花も見れて、
うん、
鳥も追って、はいはいはいはい、動物園とかじゃなくて鳥がメインの動物としていて、まあ花もいっぱい飾られてて。
バナナワニ園みたいなこと？
あ、そういう系やと思うな、はい、ほんま室内で空調効いてて夏もう、ま、このクソ暑い中マジちょうどいいスポットで、
はいはいはい、お花鳥園
そうそうそう、うん、でそれ松江フォーゲルパークってとこに行ってきたんですよ、うん、でそこでなんかそこは結構ね花鳥園って言ってた結構フクロウがいっぱいおって
へ
でフクロウのショーがあってだそういう何ワシとかタカと猛禽類をさ、うん、なんか飛ばしてルークエ見たことあるけど、うんうん、そのフクロウとかをやってるショーとか初めて見て
向いてなさそう
そうそうでもね、うん、めっちゃすごかったねなんか観客をスレスレ飛ばせる感じのショーで、みんなもカメラ構えてもう目の前をフクロウがビンビン飛んでいくのを見て、うん、で実際しかもまあそのショーもすごかったしなんか何多分島根、ね、山陰地方って結構天気基本あるんよ、
うん、
確か、結構曇り空とか雨とか多いっぽいんやけどそのせいか知らんけどなんかその松江フォーゲルパークって基本なんかもう屋根付き でバリアフリーでなんか車椅子とか乗ってたらその車で送迎してくれたりして、うんなんか義母がそんなまだ遠くまで走れ歩けないんで車椅子とか、まあ、歩けはするけど車椅子とか乗って移動とかして、うん、車椅子に義母乗せてその上に息子が乗ってみたいな感じで移動してたんやけど、うん、そういうのでも全部ルート回れるように設計されてて
バリアフリー
で基本そうそうだから雨とかのための屋根か知らんけど日差しも遮られつつ動く歩道エスカレーターのその坂道バージョンで上まで登ったりできてみたいなすごいね回りやすくてバリアフリー&お天気フリーっていうなんかすごい
絶対お天気フリーという単語ではないと思うけど
ウェザーフリーって言うんですか
いや何やろうななんかでもお天気フリーってないことだけは分かったでも言いたいことは分かった
って感じで、うん、すごい満足が高かったんですよねいい、うん、で雨ちゃんわかるかな？なんか大橋っていうなんかいかにも南国の鳥がおるんよ。
うん。
ちょっと大橋ってちょっと調べてみて。
はい。
大橋っていうくちばしが、まあ、その名の通りめっちゃでかい。
ちょっと待ってよ。
黄色のでっかいくちばし持った大橋がいるんですけど。
ちょっと待って、大橋って望みが出てきた。来た来た来た。ああはいはいはいはい。
ハシビゴロウ
みたいやな。
この巨大なくちばしのね、うん、鳥がいるエリアがあって、はいはい、そこで
ハシビロコ
餌やりみたいなのできるんですよ、
は
い、でその大橋がもう腕に止まってきてご飯食べるみたいな、うん、すごいなんか今までこの距離でこの鳥見たことないみたいなのを体験できて、うん、すごいなんかもう
怖いけど
そうね子供たちもびっくりしてた。
いや絶対嫌よ、うん、
そうでそれご飯あげたりしてすごい良かったんですよね。松江
おすすめスポットね。
おすすめスポットです、うん、でこれまた来たいって思うぐらい花鳥園というジャンルの中でも今どこ日本なんか他にも神戸とかも行ったことあってんけどここがねすごいねやっぱ良かったっすね。
素晴らしいね。ちょっとまああんまり西の方に行くことがないけど、
うん、
覚えとこう。
ぜひぜひ。でその後さっき言ってたね泊まれる博物館に車で移動しまして、
はいはいはい、うん、
でその奥出雲種自然博物館っていうんですけど、
うん、
そこがなんかねいろいろ聞いてみると泊まれる博物館ってさなんかもう想像できひんや、うん、なんかナイトミュージアムなんかクソでかい博物館の中を歩けるというよりは、
うん、
なんやな、まあ、宿泊施設があってで展示室がもういろんな恐竜の骨とかいろいろ化石を飾ってるようなところで、そのナイトミュージアムみたいなそのイベントも
あるんや
夜、7時とか8時ぐらいから9時ぐらいまであって、
うん、
なんか受付でちっちゃいライド渡されるんよ、
うんうんうん、
でクイズの紙も渡されて、
うん、
でその博物館の展示室のところでクイズを楽しみながら、
うん、
結構ライトが消されてるから自分で手持ちのライトをかざしながら探検しつつなんかもう今までにないような体験を子供たちもできててめっちゃなんか興奮してたね。
いいね。
うん、
結構俺がさちょっと、うん、一瞬差し挟むけど、
うん、
昔カナダに小学校3年生かな時に、うん、カナダに行ったんやけど、その時ナイトミュージアムならぬナイトアクアリウムみたいなのに、
うんうん、
うちの母親が気を利かして連れてってくれて、
うんうん、
でそれこそ泊まって夜の水族館の裏側でそのライト持ってみたいなことを案内した時に、うんうん、俺はずっとなんで昼間明るい時見れんのに今暗い中で見なあかんねんっつってクソ切れてたらしい。こいつ悪いみたいなこと言ってたらしい。
夜ならではの楽しみ方がわからんかったのかな。
なんでその一番適した提供方法じゃない提供方法でこのサービス受けなあかんねんっていう怒りがあったんやと思う。まだそのこんな見方あるよっていう器の大きさがなかったっていう、なんかその意味で
なるほど、ね、
そう興奮されてたお子さんたちは健全に育ってますよと一言添えたかっただけでございます。
子供たちはそれこそ手持ちのライトに興奮してたね、
うん、いいよね。
ライトとか持つことあんまないからさ、
うん、
それだけで興奮してたね。
ワクワクしちゃうよね。
そうそう。で結局そこでクイズ解きながらやって、で、まあ、ナイトミュージアムすごい楽しかったです、
うん、
で泊まれる博物館のことすごいねみたいな、
うん、
でまあじゃあ夜もちょっといつもより夜更かししちゃったから早寝ようってなって、うん、まあ、いろいろ歯磨きとか終わらして電気消して寝ようとした時に天井がね、その蓄光のなんかライトみたいなんで消した時だけ天井がちょっと光ってる感じ、
はいはいはい、
とかいうなんかそういうサプライズ的なもあって、
星空みたいな、
そうそうそう、すごいなんか息やったね、演出がね。
息やない、
息やないか、息やろ、
うん、提案でいい。
で朝起きて子供息子が模様消えてて、なんで消えてるの
おいおいおい、行きやん
行きやろ
行きやん。
で結局その施設すごい良かって、うん、なんかその義母がそういう、ま、窓口受付の人とかといろいろ情報交換するのがすごい好きで、いろいろ聞いてたり、
変な趣味
なんかいや素晴らしい施設で、うん、これって、はいはいはい、そのどういう風にこの施設ってできたんですかみたいな、
はいはいはいはい、 成り立ちをね。
成り立ちね、うん、そもそもなんかこうもともとこういうコンセプトで始めようとしたのか、なんか どんな感じだったんですかみたいな聞いたらしくて、うん、そもそもなんかこの博物館って宿泊施設かなんかやったよね、研修施設。
もともとね先に来てるんが
確か
宿泊の方なんや、
うん、それがあのメガネのミキって知ってる？
メガネのミキのミキ。
そう、メガネのミキがなんかホールディングスになってて、そこが運営してて、うんうんうん、
へー、
そこの創業者の種という方がなんかコレクションしてたものを飾ってるとか、なんとか
なんとか。
そうで、よくよく見てみたらその建物がすごいメガネのミキっぽいんよね、
うん、なんか何どういうこと？
ちょっとあのちょっとリンク送るね。
うん、
言われてみたらわかるかな。
ああ、
この何メガネのミキといえば、
メガネのパリミキのパリ感あるような、
これな、何とんがってる屋根というか、うん、ここがメガネの
ミキパリミキや、パリミキ
そうそうっていう裏情報をね、義母がゲットしてましたね。
なんなんそのなんか島根県から金握らされたんってぐらいベタ褒めするやん
いやでもすごいね、あの何それから帰ってきて、
うん、
結局今日息子が幼稚園行ったんやけど、
うん、
その時いろいろ旅行楽しかったねって言って、何話、先生とかにちょっと話すこといっぱいあるよな、何話したいって聞いたら、うん、博物館のこと話すみたいな。
いや、
泊まれる博物館とか絶対先生知らんと思うでみたいな、
うんうん、
絶対言うからちょっとまたあの忘れないように何か紙に書いといてみたいな、
うんうんうん、
感じで、すごい早速先生にもめちゃめちゃプレゼンというかそういう思い出の共有してたっぽいわ。
おお、素敵やな。
泊まれる博物館ね、
いいね。
すごい粋な粋な、やっぱね、あの家族連ればっかりやったね、みんな。で部屋も恐竜のインテリアというか、恐竜描いてて、はいはいはい、恐竜のめちゃめちゃでかいおもちゃが何個かあって、
うん、
恐竜の説明があるなんか額縁というか、なんかそういうもの飾ってたりとかして、でそう実際なんか電話でギリギリ予約できたんやけど、
うん、
なんか聞いたそのこの義母情報なんやけど、
うん、
なんで今回空いてたんですかみたいな聞いたっぽくて、うん、なんか前日に修学旅行がキャンセルになって、
ほう、
空室空きまくってたらしくて、
うんうん、
こっちもめちゃ助かりますって話をしてた
し、いや気になるな、その中学校かなんかに何があったんか気になるな
気になるね
なんでキャンセルになったんやろ、
no、っていうね、そういう旅行をして3連休もすごいね充実してましたね。
いいね。なんやかんやでさ、めっちゃ旅行行かはるじゃないですか、
はい、
家族連れて、
うん、
じゃそろそろさ、なんかそのおすすめスポット参戦みたいな、なんか用意していただきたいん。
あー、いいっすね。おすすめの公園を紹介できます。
おすすめの公園
いや今回というのも、
まあでもいいか、確かにね、公園ジャンルから、
うん、僕岡山に住んでて、最初はさっき言った通り、はいはいはい、大山で鳥取にまず行きまして、
うん、
でその後、玉造温泉とか、その泊まれる博物館は島根県、うん、フォーゲルパークも島根県、
うんうん、
その後ですね、またあの広島に入るんですね、この後、
うんうんうん、
でなんか行きたい道の駅とかがあって、結局広島まで足を運び、
うん、
その間にすごいいい公園を2つ見つけて、
うん、
でそこでもういっぱい遊ばせて、
うん、
みたいなこともして、やっぱなんか地方で、はいはいはい、めちゃめちゃでかくて、都内にこれあったらもう子供たちとか溢れかえって、ちょっとむしろ全然遊べへんのちゃうかみたいなレベルの遊具とか揃ってる公園が、もう普通に空いてて遊びまくれるのがやっぱ地方すごいなって。
あ、いいや、ちょっとじゃあ次回おすすめの公園参戦
誰が気になるの
わい気になるわい気になる西日本
そこまでね。あそう、あそうやな、今まで行った公園、うん、講演会もいいかもしれないですね。
ね、
うん、
どう3選選んどいて。
そういうメディアを立ち上げるのもいいなって思ってるな。
さすがに一足飛びが過ぎやしないかい
全国というか岡山から行けるとこいろいろ回ってるんで、
うん、
すごいいい公園がいっぱいあるんですけど、まあ子供が大きくなったら公園も行かんくなるんかなと思って。
そうね、
その運営は難しそうやけどね。
うん、
でまずもうこのメディアにする前の、
うん、
今まで行った中で、うん、とっても良かった公園紹介会しますか。
そうね、だってメディアにはどうせならへんから、もうここだけの激レア情報
限定の調べたら分かるような
続きはプロフランをチェック
そうやね、そう公演めっちゃ良かったんで、じゃあそれちょっと次回やりますか。
お、ぜひぜひ。
はい、そんな感じですか。
はい、
ちょっと僕ばっか喋っちゃいましたけど何かありますか。
いや、あるとするとその公演の良さを測るときにちゃんとその何々度、うん、何々度何々度みたいなのも欲しい。
あーいいですね。例えば親がくつろげる日陰のある座るところがちゃんとあるのかとかね。
そう、親目線、親の居心地、この楽しさ、なんかプラス特集点みたいな感じで、
はいはいはい、遊具が太陽の熱で熱くならないポイント5とかね。
そうとか、あの近くにバリうまいわらび餅売ってるとか
あ親が休めるカフェが近くにあるね。
そうそうそうそうとそうそう、いやいやない、
そういう目線は全然ありますよ。
よし、じゃあ西日本
あるかな、ニーズあるかな
大公演大会、大公演大会、ね、おすすめ5選。
いや最近の遊具って、
うん、
マジでめっちゃなんか気づいてる人いるか分かんないですけど、まあ、最近暑いやめっちゃな、
うん、
夏暑くすぎてさ遊具もめっちゃ暑くなること多いよ、
うんうんうんうん、
新しい遊具とかね暑くならへんのよね。なんか、
あ、なんか素材が確かにさ金属のものないよね。
そう、なんか暑ないんよ全然、
うん、
あれすごすぎるなと思って。
公演経験がやっぱね、あのギャップありすぎてピンとけへんわ
やっぱちっちゃい子がさ階段を登ろうとした時に階段が厚すぎてさ、
うん、
手すりが、
はいはいはいはい、うん、
だから危ないじゃないですか。
うん、
そういうの大事なんで。
うん、なるほどね。あだ、はい、あのリスクマネジメントっていうリスクマネジメントの指標もね入れていただいて、ちょっと総合点を、
はい、かりました、まとめておきます。
オッケー、
ニーズあるか分かんないけど、
どれぐらい細かくやる。500点満点で100ずつ
興味ねそこまでいろんな視点でねお届けしたいと思います、ね、
3つぐらいもらえるとすごい嬉しいな。
あ、いいっすね。俺は、うん、
ヨロピック
。 OK、 じゃあ今回はそんな感じですかね。
はい、そんな感じですわ。
はい、じゃあ最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
公演に関するご意見ご感想はハッシュタグよもやも FM、 僕の旅行に関するご感想でも大丈夫です。
あ私物化してる
お便りは番組概要欄のフォームでお寄せください。またコミュニティでもいろいろお話できればと思っておりますので、概要欄にリンクを置いてますので、そちらからご参加いただけると嬉しいです。お待ちしております。じゃあまたね。
またね。